2022年6月12日礼拝を始めます。礼拝に先立ち祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、今日もあなたが命を与えてくださり、また聖なる礼拝へとまた一同を呼び寄せてくださいまして、あなたのあふれるお恵みに感謝申し上げます。私たちが日々日ごとの糧を得てこのように生かされていることが当たり前でないことを思わされます。今またロシアによるまたウクライナへの戦争が長引き、そして多くの命が日々失われていることに非常に心を痛む、誠に歯がゆい思いをしているものであります。私たち人間は単に食べ物や着るもの、安全に住まうところだけでなく、日々またあなたが与えてくださる御言葉によって生きるものであることを思うにつけ、食べ物やまた住むところも追われて命まで危険にさらされている人の苦難はいかほどかと想像に耐え難いものがあります。どうぞ私たちがまたキリストの十字架を覚えて、また明日私たちがの命がどうなるかもわからないその中で生きている、しかし神様が私たちを日々養ってくださっている、その週末の緊張感を持ってどうか日々過ごすことを得させてください。どうぞ苦しみ悩んでいる方たちに神よりの助けが与えられますように。どうか私たちの祈りと願いがあなたの御心にかなうものでありますように、どうぞ信仰をも整えさせてください。今日の礼拝を最初から終わりまでキリストが真ん中にいてくださり、どうか豊かにお導きください。礼拝において神様のご栄光が表されますように、私たち奉仕者一同もあなたにご栄光を期すことをどうかさせてください。どうぞ健康上の理由やまたその他の都合で礼拝に来ることができない一人一人の方々をもどうか慰め、顧みをお与えください。どうぞ今教会に、足を向けている方がいらっしゃいましたら、どうか速やかにお届けください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は旧約聖書申命記6章4節から15節です。新共同訳聖書の旧約聖書291ページをお開きください。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、 自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神、主を恐れ、主にのみ仕え、その御名によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神、主は熱情の神である。あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。以上の箇所から、あなたの神、主を愛しなさいと題して説教させていただきます。よく言われますけれども、最近親ガチャなどという言葉をよく見聞きするようになりました。ご存知だと思いますが、子供は生まれてくるとき親を選べないことです。親や保護者によってその子どもの生育環境が決められていくのです。子どもはそのご家庭で親もしくは保護者の責任によって養育されるのが望ましいと私は今も考えます。しかし子どもの教育はそのご家庭の親の責任で行うという理念は今や揺らいでいて、責任的関わりを持てる人と困難な人がいることがクローズアップされます。社会のバックアップが必要になるケースも当然いるでしょう。子どもの虐待被害の顕在化とその件数の増大から親の精神的フォローも喫緊の課題です。そのこととは別ですけれども、子どもの親である大人の結婚観や家族観にも個人主義や自由が浸透してきました。ネットの記事にあったのですが、ある若い夫婦はプライベートを干渉しないという約束のもと、互いの連絡先を LINE だけにしていて、互いの収入どころか勤め先すら明かしていません。そのような夫婦は最近珍しくないそうです。そこに子供を設けて家族が加わるとうまくいかないケースも記されていました。とても驚きましたし、それでは結婚する意義が不明瞭で、個人的には理解しがたい部分が残ります。したいことを我慢しないで自由に突き進むことが必ずしも健全な方向に行くわけではないのが人間社会の常です。それが肉的な目先の満足を追い求める人間の無自覚な状態だと考えます。子供にはわからないことですが、大人は年月を重ねて生きている分、時代の流れ、時代が変わった、そういうふうに幾度も感じるものです。しかし、時代が変わっても変わらないものがあります。私たちの心に価値観として君臨し、鎮座しているものがそれぞれのうちにあるはずです。私たち人間は自分の心にあるその価値観を抱きながら生きる存在であります。だから私たちが自覚する価値観を基準にすると、自分自身について良い時代に生まれたとか、悪い境遇のもとに生まれたというようなことも明確に言えないのだと思います。さて、時代が変わるとそう感じるのはどの時代を生きる人間にとっても同じです。聞け、イスラエルよとの神様の呼びかけは、 イスラエルの民が今重要な節目にあることを示します。彼らは気流地であったエジプトから脱出し、荒野を通る長旅でようやく目的地までやってきました。イスラエルの民について補足しますと、彼らの祖先はアブラハムやイサク、ヤコブの生活に表されるように、もともとは移動型の遊牧民なのです。そしてエジプトに関係するきっかけがヤコブの末っ子であるヨセフにあります。彼はある時エジプト王に奴隷として売られてしまいましたが、紆余曲折あって王の好意を得てエジプトの大臣にまで上り詰めました。そのさなかヤコブたち一族は大飢饉に遭い、エジプトに食料を買うためにやってきたのでした。そこで彼らは思わぬ形でヨセフと涙の再会を果たすのです。大飢饉がきっかけで一族はエジプトに住むようになり、その子孫たちが増え広がります。何世代も経て彼らはヘブライ人と呼ばれ、一つの民族単位の規模に人口が膨れ上がります。そしてエジプト側から脅威に感じられるようになり、その牙を削ぐためにきつい労働を強います。神様はその苦しむ民のうめきを聞き、かつてアブラハムに約束した土地にイスラエルを導き入れようと決意します。そうして約束の地カナンを目指し、モーセをリーダーとしてはるばるここまでやってきたのです。カナンに入植する彼らは外形的には移動型から定住型の生活に切り替わろうとしています。美しく整えられた町に家、貯水池やブドウ畑などを見るにつけ、気持ちはとても高まります。私たちがマイホームを探すときに候補地を見ていろいろな夢を描いてときめくのと同じです。その最中で主はご命令を下します。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この言葉は彼らにどう響いているのでしょうか。カナンの土地に見惚れて苦しい長旅の疲れも一気に吹っ飛び、自分の夢を描きつつある状態でこの言葉は心に進展をしていくのでしょうか。カルバンという有名な神学者がいたのですが、その人は人間の破れや悲惨さをよく述べている人です。五節の言葉に対応すると思われる記述を紹介したいと思います。すなわち神にすべてを負っており、父としてのご配慮によって養われ、神が一切の善の源であり、そのために神以外の何者をも求めてはならないということを感じ取るまでは、人が進んで神に服従して身を捧げることは決して起こらないからである。いや、神のうちに揺るがぬ幸いがあると確認しない限り、真実にまた全身全霊を向けて神に身を委ねることは決してないと述べます。人間は右にも左にもそれる、どちらかというと不信仰の方に傾きやすいのです。クリスチャンを含めた多くの人がそうだと カルバンが言うところなのです。神の存在を覚えつつも、どこかで自分の力を信じより頼んでいるうちは、神様を真剣に渇望することはできないのです。ではエジプトに帰流した時代、荒れ野での旅路などで大変な苦労を経験している彼らだからこそ、神様のありがたさ、導きや恵みをよくかみしめているのではないかと思いたくなります。しかしながら、彼らが旅の目的地を知らされているにもかかわらず、旅の途中でその困難さに我慢できない人も大勢いました。不平不満を口に出し、神の導きを呪い、後ろ向きな姿勢を取りました。移動型から定住型生活スタイルに変わっても、多くの人は即時的に満足を求めるものです。だから食べて満足するとき、主を決して忘れないよう注意しなさいと警告されます。神はこれらの町や家や畑すべては、あなた方が一切労さずして得るものだと断っています。これも彼らが考えもしなかった嬉しいことで、自分たちの意思によるものではありません。棚からぼた餅だと単純に喜ぶことでしょうか。気に入らないときは主に文句を言い、気に入ったときは主を賛美する、そのような欺瞞があるのが人間です。新約聖書の中でイエス様が5000人の群衆にパンの給食をした奇跡の記事があります。その奇跡の直後、群衆はイエス様の後を追いかけてくるのですが、イエス様は彼らの心の思いを見抜きました。彼らはメシアとしてのイエス様を求めているのではなく、パンを食べて満腹したからだと指摘します。食物は当然必要不可欠ですが、それだけではなく、永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとイエス様は言うのです。これからカナンの地に入ろうとしている多くの人々に対しても同じことが今言われているのです。神の本質である愛に触れたのですから、私たちは神のお恵みに対して鈍感でない方が良いのです。何かダメ出しばかりのようなことが言われますけれども、子供を教育する機会が必然的に彼らにあったのは幸いなことだと思います。親である大人も神との関係性、つながりを真剣に捉えるからです。大人である者たちも神の責任的関わりに思いを馳せることができるからです。当時子供たちに対して、主である神がイスラエルに対して何をなしてくださったのか、徹底的に教育がなされました。それぞれの家で親の責任のもと、子供の養育がなされます。神の印を覚えて、日常生活で常に語り聞かせ、証がなされる幸いがそこにあります。こうして口伝えで代々語り継がれていくのです。そうして神の愛に基づいた明確な関係性を子供のうちから教え込まれます。当時の人もそうですが、私たちは自分の生きる時代も選べない時代ガチャがあると思います。 自分の望まなかった環境の中でイスラエルを導く唯一の神を知らされることは生きる上で大きな助けとなる力です。私たちの信仰が健全で神の方に心を向けば不平や不満の口数は減ると思います。寝ていても起きていても語り聞かせるのは私たちが無意識の中にも神がご支配くださり偶像から避けさせるためです。カナンは異教の土着の神々が信奉されていましたからぼーっとしていられません。つまり私たちの心に鎮座するのは誠の神であるのか他の何者なのかどちらか挑戦を受けることもあるのです。私たちは本質的で価値ある宝を神の御座業を通して見出させられました。魂を救うことができないものは偶像です。いろんな彫像物に限らず心に恐怖を感じる特定の人物像も私たちの心を恐怖で支配する偶像になりうるのです。神を知りながら神以外のものを恐れることは自分を二分してしまうような苦しみに襲われることです。ですから偶像に自分の心の座を明け渡してはいけません。主は民に示す愛と印により捏造の神とも表現され、顔と顔を突き合わされているような迫力を持って私たちに愛を示します。神が私たちを愛してくれている事実は人間にとって福音であり素晴らしいことです。私たちはそのような責任的関わりを持ってくださる神様を愛するものです。私たちは義務感からではなくその愛に動かされて神様を礼拝していくようになります。私たちは生きる中で個人的な夢や願望は当然あるでしょう。しかし人生の節目節目において主から受けるご命令の言葉は私たちの思いを神に今一度向けさせてくださいます。私たちは神の言葉を聞きます。気持ちがよどみやすく神よりも人間に気を使うようなものに対しても心を高く上げて主に向かうようにと励ましを与えられます。主の主体的愛に基づき私たちも神の創造物として似たものとさせられ、同じ思いにさせられていきます。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、あなたの私たちのへの導きに感謝をいたします。私たちの道は、神様に至る、信じるに至る道はそれぞれ異なっていますが、しかしあなたが私たちのその人生の曲がり角、その節目の時に私たちと共にいてくださり、多くの恵みをお与えくださいました。どうぞこれからも私たちは右に左にと揺れやすいものでありますけれども、神様の言葉に命令に立ち返ることができますように、どうぞ教会から離れてしまっている方たちにおもどうか慰めと、そして帰り身をお与えください。あなたの、救いの御言葉がまた一人でも多くの人が聞くことができ、そして誠の神様を信じるに至らせてください。 主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
Thank you. Through days of toil when heart doth fail,
God will take care of you.
When dangers fierce your path assail,
God will take care of you. God will take care of you through every day.
Love that old cross where the dearest and best. my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday.
When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection share, when his chosen one shall gather to their home beyond the sky and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till set of sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder.